マディウェブポッドキャストは、マディの意味が泥であるように、ウェブフロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通して、フロントエンド界隈の役に立てるように思いを込めて発信しています。はい、ではマディウェブポッドキャスト始めていきたいと思います。今回はですね、ゲストにアベバ TV からお越しいただいております宮代正弘さんが来ていただいております。
宮代正弘と言います。サイバーエージェントに入社したのが2019年で、新卒で入社したんですけれども、その時からアベマ TV に配属になって、で、今はアベマっていうプラットフォームになってますけれども、そこでずっとウェブのフロントエンドとして開発をやっています。今回はワールドカップで試合と一緒にその試合のゴール数とか、そういったものが見れるような機能を開発したんですけれども、その開発した時のウェブのフロントの話とかができたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、今回話していくタイトルも、アベマ TV で、ワールドカップのところがあったので、その開発で使用したウェブビューのところの導入の話をしていきたいと思うんですけども、導入するにあたった経緯としてどんなことがあるんですか？
まず、試合を見ながらその試合のデータ見るみたいなところの体験っていうところは、やっぱり今回のワールドカップでこう提供したいねっていう話にはなっていて、はい、で、それを提供するにあたって、ウェブのブラウザー版と、あとは、アプリ版、この2つで提供しようっていう話が進んでたんですね。うん、で、この2つで提供するにあたって、まあ、それぞれ、こう、ネイティブのアプリで実装して、ウェブのアプリでも実装してってなると、やっぱりなかなか工数が大きくなってしまうっていうところはあって、ワールドカップまでの期間っていうのも、まあ、ワールドカップやりますっていう話をしてから、そんなに期間が多く取れたわけでもないので、まあ、できれば共通化して、で、同じコードで出せたらいいねっていう話がありまして、で、まあ、そこから、いろんな手段を検討して、うん、まあ、最終的にウェブビューでやるといいんじゃないかっていう話に落ち着いたっていう形ですね。
なるほど。確かにいろんな方が見るから、いろんなブラウザーとかデバイスとかを考慮しなきゃいけないですもんね。なんかその中でウェブビューを導入するにあたって、多分これからいろいろ泥臭い話を聞けるんじゃないかと思っていてるんですが、辛みとかってやっぱ一番こう辛かったなみたいなのってあるんですか？
今回 WebView、ブラウザ版だと iFrame でやってるんですけれども、WebView と iFrame で、まあ、ここが一番難しかったなっていうところで言うと、やっぱり多種多様なデバイスで使われてるので、まあ、それらでちゃんと動くっていうところを担保しなきゃいけないっていうところが、まあ、なかなか設計として難しかったところかなっていう気はしています。まあ、後から追加するっていうところになるんで、この機能のためだけに、じゃあこの OS 以下は使えないようにしますみたいなのは、ちょっとさすがに無理があるよねっていうところはあって、で、今サポートしてる範囲は一通りサポートしつつ、ちゃんと動くように作るみたいなところの調査から始めたってところが、まあ結構大きかったかなと思います。
なるほど。結構じゃあ調査から始めて、どんなことを調査してたんですかね、最初。なんか結構バージョン、これ以上を対象にするとか。
そうですね。基本的には一通りサポートしたいねっていう気持ちではいたので、まあ最低どのくらいのバージョンをサポートしなきゃいけないのかっていうところで、まあいろいろ調査してたんですけれども、まあ Android とか iOS とかは割ともう公式にちゃんとそういうことが書いてあったりするんで、そこまで調査に手間は取らなかったんですけれども。
逆にあるんですか、書いてなかったものが。
Fire タブレット、ABEMA あれは、サポート範囲含めてるんですけれども、その Fire タブレットで使われてる、搭載されてる Web ビューっていうところが、公式の情報としてはなかったんですよね。で、まあ、Chromium ベースだっていうことだけは公式のドキュメントに書いてあるんですけど、まあ、どのバージョンの Chromium から使われてるのかみたいなところがどうしても書いてなくて、そこら辺の調査が結構難航したんですけど、まあ、最終的には、Fire タブレットの OS のデータ、アップデートデータっていうのが公式が出てるんで、まあそのアップデートデータを解析して、中のアプリ抽出して、で、そこの中のアプリのバージョン、どういうバージョン使ってるのかっていうのを調べるようにして、スクリプトを組んでみたいなことをやったりしてますね。そこら辺の情報とかもオープンソースで公開できたらなっていう形で、置いてはいるんですけれども、結構、あれですね、古いバージョンだと、古い ブラウザだったりしたんで、調べておいてよかったなっていう感じですね。
確かに古いバージョンブラウザ、結構ウェブ開発とかだと、ウェブビューだけじゃなくても、なかなかボトルネックになってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか今回の導入にあたって、その古いバージョンに関してこう、なんか API とか、そういったところでなんか苦労とかされましたか？
そうですね。結構スタイリング周りで辛かったところで言うと、CSS グリッドがまず対応してないようなブラウザから始まってくるんで。
ありますね。
なんで、まあ、今回実際に CI データ機能を使ってくださった方が見てもらうとわかるかもしれないんですけれども、まあまあそれなりに複雑な画面構成にはなっていて、まあその複雑な画面構成をどう CSS グリッドなしで、まあフレックスボックスは最低限使えたので、フレックスボックスで実現するかみたいなところは、まあなかなか難しかったかなと思います。
開発の中でも、そのスタイリングに制約かけるとかあったと思うんですけども、制約の中で開発するにあたって、開発の環境を良くしていこうみたいなことの仕組みとかって、それに合わせて変えていったんですかね？
そうですね。まあ実際そういう制約があるってことは分かっていたので、まあその制約の中でどうストレスなく開発できるかっていうところで、まあいろいろ取り組みはしてたんですけど、まあその中の一つでは、まあリンターでしっかり縛ろうっていうところは結構重視していたところで、どうしてもこう CSS グリッド使えないっていうことが分かってても、まあ、CSS グリッドを書いちゃうっていうところはあったりするんですけど、デバッグするときって、まあ、古いブラウザを動かしながらデバッグするっていうのもできなくはないんですけど、まあ、開発効率的にはやっぱり今手元にあるブラウザで実装しながら開発するとは思っていて、まあ、そういった中で無意識のうちに CSS グリッドで組んじゃって、で実際デプロイしてみたら動きませんだと、やっぱりこの開発サイクル的なところでも遅くなっちゃうっていうところがあるとは思ってます。まあ、そういったところをリンターで制約かけることはしていて、ESLint とかスタイルリントで、このブラウザのバージョンより下のものだと使えないみたいなのは、どの機能が使えて、どの機能が使えないのかみたいなのをリントするっていうリンターを今回作ったりしてます。
あ、自作で作ったんですか？
そうですね。今回のために。はいまあ、ESLint の方が既存だったんですけど、スタイルリントの方は今回独自で作っていて、まあ、ここら辺のなんか、ブラウザーでどのくらい使えるかみたいなところっていうのが、まあ、Can I use とかあると思うんですけれども、まあ、最近だと MDN で提供されてたりするので、その MDN の情報をもとにリントしてくれるみたいなところを作ったりしてましたね。
MDM の情報をあらかじめテキストか何かデータとして引っ張ってきといて、で、リンターのルールに載せるって感じなんですかね。それともなんか毎回 API 叩いてみたいな感じなんですか？
中の情報が MDN の、そのブラウザ対応の情報が実はパッケージとして提供されていて。
あるんですね。
で、その JSON データをもとにどのスタイルが使えるみたいなのを判別してくれるっていう形になってます。
便利ですね。なんか、ウェブ開発にあったら全然、ぜひそれでオープンしてもらいたいぐらい便利そうな気がしますが。
スタイルリントの方は、オープンで作っていて、で、すでに公開していて、で、まあ、自分の GitHub のレポジトリの下にあるんですけれども。
まあ、じゃあぜひ、ご聞きの方は、レポジトリに飛んでもらって、いいね、スターをつけてもらいたいですね。
そうですね、ぜひ使ってもらえたらなと思います。
結構使えそうなんですか？他の開発でも。なんか聞いてると全然使えそうな気がします。
そうですね。まあ、割とどういう開発でも使えるかなっていう気はしていて、まあ最近のブラウザだとエバーグリーンで常にアップデートするっていう形にはなってるとは思うんですけど、まあそれでもやっぱり2ブラウザ遅れてみたいなところはあったりはすると思うんで、どうしてもこうずっとその使える機能使えない機能っていう境目みたいなこの問題は残っていくとは思うんですよね。で、まあそういったところでは活用する機会があるかなっていうふうには思います。
なるほど。そういったリンターとかルール決めとかをちゃんとしっかりやって開発に臨むっていうことをやってたんですね。確かに短い期間の中で開発を効率よくやっていくのって、そういったルールから決めていくのって大事ですよね、確かに。
そうですね。他にも結構ルール化したところはあって。
他には何かあるんですか？
今回、デザイントークンって言うまででもないんですけど、デザインを作る上で こういった値をベースに、この値の倍数で組んできますみたいなルールがあったりして、例えば、こう、何かの文字と文字の間のスペース、マージンとかは4ピクセルの倍数にしましょうみたいな、そういったルール決めとかあったりするんですけど、まあそういったところに対して CSS バリアブルズ使って変数として置いて設定していきましょうみたいな時に、こう、組んでると、やっぱり直で書いちゃうみたいなところがあったりして、CSS バリューズ使ってないよねみたいなところのレビューの指摘がまあ何回かあったりはしたんですよね。
はい。
まあその何回かあった順で、ああ、これはリンターでこう制御した方が多分あのレビューコストが低くなるだろうっていうところで、あのリンター導入したりとかっていうのは実際ありましたね。
ああ、なるほど。確かにルールから外れたら自動で検知してくれるみたいな感じなんですね。
そうですね。まあそうすると、こう、やっぱりレビューコストが低くなるのもあるし、開発のサイクルも手元でリント回せば気づけるので、まあ、毎回毎回 CI 待たなきゃいけないとか、相手のレビュー待って、で、数時間後に違いますって来るよりかは断然いいかなっていう感じですね。
確かによくありますよね。2時間後レビューいただいたらここ直してください。1行だけちょっと直すみたいな。
そうなんですよ。
がよくあるから。でも確かに結構自動化大事ですよね。スタイルの話を今話しましたけども、そういうスタイル決めのルール決めって、やっぱりデザイナーさんとこう結構深く関わっていってやっていったんですか？
そうですね。結構スタイル周りはデザイナーと相談しながらやってたので、まあそこら辺のデザインどういう風にやってたのかみたいなのは、サイバーエージェントのデベロッパーブログの方で記事投稿したりするんで、もしよかったらそっちの方も読んでもらえたらと思うんですけれども、
ぜひ今回は見てください。はい。
いろいろ新しい取り組みではあったので、密に連携しながらデザインを組んでいきましたね。
ああ、なるほど。こう、デザインを実装していく中で、出来上がった成果物とかを確認する作業っていうのが入るかと思うんですけども、その中で、こう、開発環境の、なんだろう、仕組みの改善で、そういったプロセスの効率化とかってどこかなんか工夫したところとかってありますか？その、例えばさっき言ったスタイルで新しいバージョンじゃないと動かないとかの確認っていうのは実際にこう、ブラウザを開いてなんかやってったのか、それともはたまた違うツールで、例えばストーリーブックとかでやったのか、そういった感じの工夫とかってされて開発されたんですかね？
そうですね。まあ結構スタイル周りについては、まあ、古いブラウザでは動かないみたいなところは結構大いにあり得るとは思っていたので、まあ、その古いブラウザをまず動かすっていう環境を作ったっていうのがまず一つあります。まあ、Docker の中で古い Chromium をインストールして、で、その Chromium を動かして、で、あとは、VNC ですね。まあ、Docker で中で Chromium を動かして、で、その Docker 上で仮想デスクトップを動かしていて、で、それの仮想デスクトップ上で古いクロミが動かせるみたいな環境は作りました。で、まあ、それを作ると、ストーリーブックとか作ってあれば、そこで動かせるので、まあ、ストーリーブックも用意して、で、ストーリーブック上で確認するみたいなのをやってたりしたんですけど、まあ、ストーリーブック結構、最近のブラウザーに特化して作られてて、まあ、IE の対応とかも最近確かなくなったかと思うんですけど、まあそんなんで動かなかったりして、そこら辺のこう、モンキーパッチを自前で書いたりしたのは、ちょっと泥臭かったかなっていう気はしてますね。
いや、大変そうですね。そうすると毎回確認して、なんかそういうバグというか動かないところがあると、それごとにモンキーパッチをしていくみたいな形にしてたんですか？
まあ、ストーリーブックが動かなかったみたいなところに関してだけで言うと、まあ、実際に試してみて、で、動かなかったところで、まあ、他の手段があれば、他の手段に変えたりとか、あとは、パッチが当てれば動くみたいなところであれば、手元でパッチ当てて動かすみたいな感じでやってはいました。まあ、基本的には、そんなに、こう、いろいろ、調整しないと動かないっていうほどではなかったんですけど、
はいはい、
まあ、たまに動かないアドオンとかがあったりしたんで、まあそういったところを調整したりとかしましたね。
なかなか難しい、工数のかかるような、結構その辺で工数って取られましたか？
それなりにこう動かなくなって対応みたいなのはあったにはあったんですけど、まあ、だからといって、なんかそれの対応ばかりに追われて結構大変だったっていうわけでもなくて、まあ、割とこう、ついちょっと前までは IE の対応みたいなの入ってたライブラリが結構やっぱウェブの界隈多いので、まあ広報互換性みたいなところは割とまだ残ってるようなライブラリが多くって、 で、まあ、時折こう直さなきゃいけないけれども、まあ、むちゃくちゃがっつりそれのためになんか個数割かなきゃみたいなほどではなかったかなっていう気がしますね。
じゃあそこまでなかったわけですね、なんか聞いてると。実際にそういうふうに環境をこう整えていって開発した恩恵って結構やっぱりありましたか？
ストーリーブックでこうレンダーしたコンポーネントに対してスクリーンショットを撮って、でそのスクリーンショットの差分を取るみたいな、うん、こうビジュアルレギュレーションテスティングも導入していて、これのおかげで今回書いたスタイルが、まあ、リントもちょっとすり抜けちゃって、で、こう、うまく動いてないみたいなところに関しては、まあ、差分が出れば気づけるっていうところが作れたところとか、あとは、まあ、スクリーンショットが全コンポーネントに対して取れてるので、まあ、そのレビューの時に新しく追加されたスクリーンショットさえ見れば、まあ、古いブラウザでちゃんとレンダーできてるかできてないかっていうのがすぐわかるっていう状態が作れたのが、
うんうんうん、
まあ、開発効率の中ではすごく良かった点で、実際にやってみたら、むちゃくちゃ崩れてるみたいなのは往々にしてあったので。
あ、そうなんですね。
なんで、用意しておいてすごく良かったなって思ってますね。
結構、じゃあ、ブラウザごとにスクリーンショットを撮って、こう、差分を検知して、バージョンごとっていうんですかね。
一番古いバージョンに合わせて取りましたね。うん、やっぱり、ブラウザ全部で撮るってなると、コストがでかいので、
うんうんうん、
まあ、今回対応するブラウザで一番古かったのが、Android 5の時の、ウェブビュー。Android のウェブビューって、App Store から更新できるにはできるんですけど、
うん、
まあ、更新したいユーザーもやっぱりいるので、まあ、一番最低限のバージョンってなると、Chromium の37、2014年の頃のブラウザらしいんですけど。
だいぶ前ですね。
で、Chromium 37の時の、まあ、スクリーンショットだけで、チェックはしています。
なるほど。結構古いブラウザーのところからも見て、そこを基準としてやっていったわけですね。
そうですね。
結構テストとか細かくやってるような、他になんか単体テストとかって入れてましたか？
今さっきまでスタイリングの話が結構主な話だったんですけれども、ライブラリーをどうしても使って開発していく上で、ライブラリーの中までってなかなかこう精査ができないっていうところはあって、このライブラリーを使った時にライブラリーの内部でこう必要なプリフィールが読み込まれてないよねとか、そういったところに気づくためにも単体テストをブラウザー上で動かすみたいなところを今回意識して技術選定をしたっていうところがあります。
単体テストをブラウザー上で動かすと言いますと
単体テストって今だと結構 Node.js 上で動かすことが多いかなと思っていて、JEST とかあとは AVA とかあとは VTEST とかもそうですけど、まあ、ああいうのって基本的には Node.js 上で動かして、で、まあ、もし DOM とかが必要だったら JS DOM みたいなこう仮想的な DOM 入れて回すみたいなのがあると思うんですけど、まあ、それではなくて、実際にそのテスト書いたコードをブラウザ上でそのまま動かしてテストするみたいなので、まあ有名なのとカルマっていうライブラリがあるんですけど、まあ、そのカルマを使って、ブラウザ上で動かしたっていう形になります。
関数を作られたライブラリなどの関数をこうブラウザ上でただ動かして動作がちゃんと動くかどうかの確認をするテストみたいな感じですかね、イメージとしては。
まあライブラリ自体をテストするっていうよりかは、実際に使ってる単体テストの普通の手元のコードに対してのテスト、
うん、
で、まあ、ライブラリ使ってるライブラリ自体が動かなかったら、そもそもその自分たちのコードも動いてないはずなんで、テスト落ちるよねみたいな、
うん、
イメージでこう設計してたって感じですね、うん、なんで単体テスト自体は多分普通の開発と同じ感じで書いてはいるんですけど。
なるほど。結構今先ほど話に出てきた中で、ジェストとかを使ってバーチャルのドームを使ってテストするっていうのはやらなかったってことですか？
一応そっちも導入はしていて、まあ、なんで両方あるのかっていう話をすると、どうしてもブラウザで動かすと速度が遅いんですよね。全てのテストを通してやるまでにどうしてもこう GUI を動かしてるんでメモリも食うしみたいなところはあって、でやっぱりその Node.js 上で回すテストみたいなところも、ローカルでとりあえず開発して最後動くかどうか確認するみたいなところの、このテスト書いてコード修正してのサイクルはやっぱり早く回せた方がいいし。
確かに。
まあ、長期的なところで言うと CI とかも実際の PR 上では、まあ、Node.js 上でテストして最終なんかリリースするときとかにブラウザでテストするみたいな、こう使い分けみたいなところも、まあ、将来的にはできるかなっていうところは考えて、まあ、両方とも用意はしてます。で、同じ単体テストで動かす場所変えれるようになってるんで、
あ、
書く側としては テスト一つなんですけれども、動かす環境がブラウザと Node.js で、こう、自分で好きな方を選べるみたいな状態になってます。
あ、なるほど。二つ用意して選んで、状況に応じて、こう、速度とかも考慮した上で、やっていく、テストをしていくって感じなんですね。
そうですね。
すごい、いいですね、それ。やっぱり、なんか、ローカルテストするのって、やっぱり試合でテストするのって、なかなか速度も変わってきますし、見る大事なソープロードとかも変わってくるから、すごい大事なところですよね。でももう今のお話を聞いてるだけでも、テストだけでもいろんな工夫がされてるから、それゆえの成功があるんじゃないかなと思うんですけど、他の、例えば今古いバージョンのブラウザーとかの話を結構よくしてましたけども、逆にモダンのブラウザーに対してのアプローチとかって何か工夫されたこととかってあるんですか？
まあ、今結構古いブラウザーの話をしたんですけれども、まあ、古いブラウザーにはやっぱりこう動かすためにはいろんなポリフィルを入れなきゃいけないとかっていう話はあって、でまあポリフィルを入れるとどうしても JavaScript のバンドルサイズっていうのは肥大化していくっていうところがあるんですけど、みんながみんな古いブラウザー使ってるわけではないので、モダンブラウザー使ってる人にはもちろんもうちょっと軽量なバンドルの JavaScript を提供したいよねっていう話はあります。で、今回やったのが、ES モジュールを使えるブラウザと使えないブラウザで提供する JavaScript を分けるっていう手法があって、なんて説明すればいいんだろう。まあ、スクリプトタグの、普通のスクリプトタグを書くと、まあ、今までの、普通の JavaScript が読み込まれるんですけれども、ES モジュールに対応しているスクリプトを、スクリプトタイプモジュールとかってやってあげると、まあ、ES モジュールが対応しているところだけ、ブラウザだけ読み込むスクリプトがそっちの方になるみたいな、やり方があるんですけど、まあ、それでどっちのスクリプトを使うかっていうのを出し分けしてたりします。
モジュールを使うと結構軽くなる。
モジュールを使うと軽くなるというかは、この出し分けに、これ言葉で説明するのは無理だな。
ちょっと。難しいですね。
そう、やめますか。
結構図とかないと難しい。
そうですね。コール書けば一発なんです
まあでも基本はなんかこう、ブラウザーがモジュールに対応してるか対応してないかを見て、スクリプト、読み込むスクリプト先を変えているみたいな
仕組
み、
ね。そうですね。なんで、基本的には確か、Chromium の50なんちゃらぐらいから使えるようになるんで、まあそこら辺が境目になって、それより古いブラウザにはもうちょっと大きい JavaScript を提供して、で、新しいブラウザには、いらないポリフィルは削った、もうちょっと軽量な JavaScript を提供してっていうのをやってます。うん、でまあ、それのポリフィルの出し分けみたいなところも、基本的には Babel のプラグインの、Babel Presetemp っていうプラグインがあると思うんですけど、まあ、あれを使うと、設定したブラウザーリストに対して対応するポリフィルが入る、入らないっていうのが指定できるんですけど、まあ、それのデメリットとして、基本的には Core.js のポリフィルに対しての出し分けになっちゃうんですよね。うん、Core.js って JavaScript に対して ECMAScript に対してのポリフィルがメインなんですけれども、まあ、今回使っているのって Web API もいくつか使っているので Web API 自体の出し分けどうしようみたいな問題はありました。で、Fetch が使えるブラウザと Fetch が使えないブラウザで Fetch のポリフィル入れるか入れないか変わると思うんですけど、
はいはいはい、
それがプリセッテンブだと切り分けができないっていうところで、うん、まあ、今回それもちょっと課題ではあったので、それもプラグインを今回自作して対応したりしてます。うん、まあ、それもMDN の、データを使って、その Web API 対応していればプリフィル入れるし、対応しなかったら入れないっていうのをやったりしてます。
プラグインも自作して、じゃあ本当にもうブラウザーに最適化するような仕組みをどんどんどんどんこう作っていったっていう形なんですね。
そうですね。今回、まあ、モダンな開発しつつ、レガシーブラウザに対応するみたいなところではあったので、うん、まあ、そこのモダンな開発に、こう、うまく寄せるために、いろいろツールは作ったりしました。
なるほど。もう、それのおかげでも、幅広い層のユーザーが見れることができましたね。本当に。はい。そろそろ時間もなってきましたが、今回このマディウェブのポッドキャストで改めて振り返ってみて、なんか感想とかってありますか？どうでしたか？
そうですね。結構レガシーブラウザって 今だと IEJG がなくなって割とみんな気にしなくなってきたところだとは思うんですけれども、なんだかんだこうずっと更新されないで残っているブラウザっていうのはやっぱり世の中あって、でこういったレガシーに対応しつつモダンな開発をしていくみたいな、このノウハウ自体は IE がなくなった後にも知識として残っていくといいのかなっていうふうには思ってます。まあ、今回 WebView の話をしましたけど、まあ、他にも結構組み込みのブラウザとかはずっと古いまま残ってるものとかも結構あったりはするので、まあ、そういったところでも使えるあのノウハウになってくるのかなっていう気はしてます。
うん、そうですよね。結構 Web ブラウザー今後もどんどんどんどん進化してきますし、古いブラウザーなんかも IE みたいにどんどんどんどん切り捨てられていく未来かもしれませんし、そういったところで今回のようなことを参考にしていただけるといい未来が見れるんじゃないかなと思いますね。はい、本日はいろいろと泥臭い話聞けて本当に良かったです。お越しいただいた宮下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では聞いてる皆さんもまた会いましょう。ではバイバイ。